こんにちは。生きづらさ専門カウンセラーの忍勝則です。心地よい人生。心地よい人生とは一体何でしょうか？心地よい人生などと言われると、全くストレスのない人生を想像する人もいるようです。しかし、心地よい人生とは、そんなに都合の良い人生のことではありません。心地よい人生とは、良質なストレスで満たされた人生。つまり心地よい人生とは、痛いけれど気持ちいい良質なマッサージのようなもの。自分にとって最高に心地いいマッサージを1年365日受け続けているような人生。それが心地よい人生です。私は長年、苦しみにあえぐ方たちの生きづらい人生を心地よい人生に変えるお手伝いをさせていただいてきました。様々な出来事に見舞われながらも、毎日が穏やかに充実している。強い欲望や感情が起こっても振り回されることなく、心がスキッと整っている。他人の言動に浮かれることなく、沈み込むこともなく、落ち着いて日々を味わい尽くしている。それが心地よい人生です。全くストレスのない人生も、確かに魅力的に見えますよね。ただしそれは、子供の夢見るファンタジーです。追いかけたところで、手に入るものではありません。いい大人が追いかけるものではないのです。にもかかわらず、この社会のほとんどの人は、そのファンタジーを追いかけ回しています。生きている限り、ストレスは発生します。それが事実です。だから重要なのは、ストレスをなくすことではない。そのストレスが、良質であることが大切なのです。では、心地よい人生に必要な良質なストレスの条件とは何でしょうか？それは3つあります。1つ目の条件は、耐えがいのあるストレスかどうかということ。つまり、達成した先に手に入れられる充実があるかどうかということです。山登りがわかりやすいでしょう。登った後に虚しくなるのなら、誰もあんな大変なことをしないはずですよね。そのストレスを耐え抜いた後に自分自身が感じられる充実があるか、それが心地よい人生の一つ目の条件です。二つ目の条件は、誰のためのストレスかということ。つまりそのストレスが自分だけではなく、他人の充実にもつながっているかということです。本当に大切な人のため、自分を真に頼りにしてくれるもののため、その思いが耐えがいを増してくれます。こう言うと、綺麗事だと、いう人が必ずいます。その人は、本当に大切な人、自分を真に頼りにしてくれるもののために、命を懸けて何かをしたことがないのです。だからその耐えがいを知らないだけ、耳を貸す必要はありません。三つ目の条件は、自分だからこそ得られるストレスか。つまり、そのストレスに、私だからこそ得られる固有性があるかということ。まさに自分が生きているからこそ得られたストレス。自分だったから得られたというストレスの希少性。これが私たちの実存にさらなる充実をもたらしてくれる。私たちの人生を心地よい人生にしてくれるのです。こんなお話をしていると、ストレスで人生を満たそう。良質だろうとなんだろうと、 なぜそんなことをしなければならないんだ。そう感じる人も多いようです。ごもっともだと思います。確かに世間ではストレスは敵だとみなされていますよね。そして誰も彼もがストレスをなくし、代わりに楽しい、面白いを追求しています。最近では楽しくないから、面白くないから仕事を辞める、そんな人も増えています。つまり、人生の何もかもが楽しい、面白いで満たされていなければおかしい。だから楽しい、面白いと感じられないことをやっていると、間違っているように感じられる。だから、楽しい、面白いを追いかけ回している。世間は、そんな人たちで埋め尽くされています。はっきり言いましょう。みんな暇なんです。時間はたっぷりある。でも自分と向き合いたくない。人生と本気で向き合いたくない。だから楽しい、面白いことで、目をそらすことで必死なんです。言い方を変えれば、心地よい人生を知らない。実存の充実を知らない。でなければ、そんなにも楽しい、面白いばかりを追いかけ回しているはずがありません。確かに、心地よい人生を極めていけば、結果的に楽しい、面白いと感じることはたくさん起きるでしょう。でもそれは副産物に過ぎません。人生と本気で向き合い、心地よい人生を知ってしまったら、楽しい、面白いにとらわれることはなくなります。そんなことのためにわざわざ費やす時間はないと感じるでしょう。つまり、楽しい、面白いを人生に求めている人は、暇な人なんです。心地よい人生は、良質なストレスで埋め尽くされた人生。実は、その心地よい人生を完成させるためには、良質なストレス以外にもう一つ欠かせないものがあるんです。心地よい人生というパズルを完成させる最後のワンピースです。それは、むき出しの共感です。ただ相手を理解するだけじゃない。ただ相手に共感するだけじゃない。体の内側から同じ喜びや痛みを味わっているような共感。こらえきれず、思わずその共感が涙やうめき声で表現されてしまうような共感。同じ苦しみを体験したものだからこそ、思わず外に飛び出してしまった共感。そんなむき出しの共感が出現したとき、その相手との間に、深い深いカタルシスのもたらし合いが生じます。それは言葉では決して表現できないような壮絶な心地よさをもたらしてくれるのです。気持ちいいだけじゃない、嬉しいだけじゃない、体の奥から湧き出る深い痛みを伴うようなむき出しの共感。それが心地よい人生には欠かせないのです。ここまで私の話を聞いてみても、やっぱり心地よい人生に興味が湧かない人がいるでしょう。そして、楽しい、面白い方がいいに決まっているだろうと感じる人もいるでしょう。そのような人は、どうぞ楽しい、面白いを追いかけ回して生きていってください。そして、人生の上っ面を滑るような毎日を送って年を重ねていけばいいと思います。その人の人生です。私がとやかく言うことではありません。でも、私はそんなコーヒーの上積みだけをすすって生きるような人生は送りたくありません。というか送れません。なぜなら、私が生きづらいからです。生きづらさは、楽しい、面白いでは、ごまかせません。それでごまかせたのなら、 それは生きづらさではない。単にストレス解消法を知らなかっただけであり、そのための努力不足だったに過ぎません。生きづらさとは、そんな簡単に解決できる問題ではないのです。だからどうしても自分と向き合わざるを得なくなる。人生と本気で向き合わざるを得なくなる。楽しい、面白いではごまかせないと認めざるを得なくなる。心地よい人生を目指さざるを得なくなるのです。あなたがもし真の生きづらさを感じているのなら、どうぞ心地よい人生を目指してください。良質なストレスも、むき出しの共感も、世間の誰もが簡単に手にできるものではありません。しかし生きづらい人は、それらを手に入れるための要素をすでに持っている。つまり、生きづらい人は、心地よい人生を目指すのにとても有利な位置にいる。あなたはすでに、心地よい人生への優先切符を手にしているのです。あなたはこれからも、生きづらい人に不向きな、楽しい、面白い人生を目指しますか？それとも、心地よい人生を目指しますか？